ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川3月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川3月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに6ページから9ページです。未来につなげる10の質問との見出しで、1月25日に行われた中学生による模擬議会の内容が掲載されています。各中学校の代表の生徒さんが議員となって、中学生ならではの目線で多くの質問がなされたようですね。
はい、今年もですね、1月25日に中学生による模擬議会を開催いたしました。市内すべての中学校からですね、中学生の皆さん参加をいただいて、この模擬議会がですね行われたわけですけれども、この模擬議会はですね、市の仕事であったり議会の仕組みを中学生にもご理解いただきたいということで、それを目的にですね開催をしておりますけれども、毎回感じますけれども、中学生の皆さんですね、本当にこの議会に対して真剣にですね質問をしていただいて、私たちもですね真剣に答弁をさせていただいてますけれど、何よりもですね中学生の皆さんが考えるさまざまな課題であったり、あるいはその中でこう提言もありますけれど、今後の姿勢を考える上でもですね大変重要なものばかりであって、新しい時代の担い手である中学生がですね姿勢の課題を共有していただけてるっていうことを大変心強く感じました。それぞれ各中学校でですね何を質問するかということを話し合って、それで質問に立っていただいたんですけれども、本当に身近な課題をですね中学生なりの視点で、どう解決すべきかということを考えながらですね議論をしていただいたこと、本当に嬉しく感じていますし、何よりですね私たちにも大変参考になる、質問がいくつもありましたし、この身近な課題をですね、と向き合って、この政治であったり行政というものに常に高い関心を持っていただけるようにですねこれからも期待したいというふうに思います。中学生の皆さんはですね今現在、思春期でもありますから、さまざまな悩みやですね不安を感じることもあるだろうと思いますけれども、私もこう最後にお話しさせていただいたのは、民主主義っていうのがいかに大切か、私たちはこれを守っていかなければならないっていうことをですねお話をさせていただいたんですけれども、この民主主義を正しく理解してですね広い視野を持って周りの人や全体の幸せのためにぜひ自分のできることについて考えてですね行動できる人になってほしいなと心から願っています。
そして10ページから11ページです。市民力を結集し選ばれる町へという見出しで、令和2年度の主要な施策の進捗状況について掲載されています。市の第8次総合計画須賀川市まちづくりビジョン2018に基づいて、さまざまな事業が進められているようですね。
はい、今月号の広報ではですねこの、総合計画の進捗状況についてご報告をさせていただいています。今回このご報告させていただいた内容というのは、政策ごとにですね、記載をしてさせていただいてますけれども、まず政策1のですね生き生きと人が輝くまちづくりということで、こちらについては幼児教育保育の充実というものを挙げさせていただいています。現在も3歳から5歳児を対象としたですね市独自の給食費の無償化を継続していることであったりですね、特にその、待機児童解消のためにですね保育士さんたちを確保するために、子育てしやすい環境づくりについての事業をですね展開をさせていただいています。 また文化芸術の振興と継承ということで、震災後ですね、整備をさせていただいた風流の始め館や特撮アーカイブセンター、これらを拠点にですね、俳句文化として特撮文化を須賀川市として発信してですね、ふるさと須賀川への愛着や誇りにですね、取り組んでいるところです。また制作2のですね、笑顔で健やかに暮らせる街づくりということで、安定した地域医療体制の確保というのがですね、大きな課題でもあります。住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるようにですね、この地域医療体制の確保にしっかりとこれからも取り組んでまいります。さらに福祉ネットワークの推進ということで、先月もお話ししました福祉まるごと相談窓口をですね、開設して、さまざまな、いろんな悩みや困りごと、こちらをですね、ワンストップでご相談に応じる対応をこれからも続けていくところです。そして政策3ですけれども、安全に安心して暮らせる街づくりということで、防災減災対策の推進ということを挙げさせていただいてますが、現在市の防災行政無線ですね、個別地震機を無償対応をさせていただいて、またこの防災情報のですね、伝達の充実に取り組んでおります。さらに高齢者の交通事故がですね、やはりだんだん増えている状況に鑑みまして、この高齢者の運転者に対してですね、自主返納、免許の返納をですね、促すための事業もですね、推進を図っているところです。で、政策4ですけれども、環境に優しく快適に暮らせるまちづくりとして、生活道路の整備、市民生活の大変重要な基盤である道路をですね、しっかりと、整備をしていくこと、また改良や舗装によってですね、それらを安全に通行できる状態に保っていくこと、さらには須賀川駅のですね、西地区の整備ということで現在進めていますが、こちらについてはですね、課題でありました東西自由連絡通路であったり、駅西のですね、広場の整備を現在計画的に進めています。で、駅舎も実は新しく整備をすることになるんですけれども、新駅舎については令和6年度供用開始を目指して今進めていますけれども、全体の完了については令和7年度ということになります。この駅周辺にぎわいの創出に取り組んでいくわけですけれども、今度はですね、西側からも乗降できる状況もできますし、エレベーターや上りエスカレーターも整備する予定でありますので、ぜひお待ちいただきたいというふうに思います。それから政策後に活力とにぎわいあふれるまちづくりということで、現在も取り組んでおります企業誘致の推進をこれからも図っていきたいと思います。須賀川市は全国トップクラスのですね、立地支援制度を持っていますので、これを PR しながらですね、企業誘致をこれからも進めていきたいと思います。また基幹産業である農業に対してもですね、しっかりと対応をしながら、これからもですね、永続的に安定的に農業経営ができるようにですね、しっかりと対応していきたいと思います。特に特産のキュウリについては、今回キュウリ館のですね、新たな施設整備に協力させていただいてますので、これからも日本一のキュウリであってほしいなというふうに願いを込めてですね、応援をしていきたいと思います。さらには観光振興や交流人口促進、今コロナ禍でなかなか厳しい状況ではありますけれども、ぜひそのアフターコロナにはですね、大いに須賀川市の魅力を発信していきたいと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。